アキラレディオ与論島へワーチタバーリオキの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ、これが聞こえてきたということはタイムドカン、私川端アキラがですね、衝撃を受けた、ね、その年の曲をですね取り上げて、そして最終的には歌ってみようという、そんなコーナーでございます。さあ、今回行くのは1977年です。はい、1977年、昭和52年、第10位はですね、フィーリングハイファイセットでございますが、ハイファイセットね、素敵な女性の歌声。卒業写真も私最初にラジオから聞いたのは、ユーミンではなくてハイファイセットだったような、気がしておりますが、はいね、フィーリングということでございまして、これが第10位ということで、まあなんとですね、人気シリーズドリフ大爆笑が放送開始。このオープニングね、最高ですね。の後にあのね、サカナクションが新宝島、それでパロディ、するっていうねもありますけども、やはりこのドリフターズ、もしものシリーズね、まあまあだいぶだいぶすごい影響を受けております。さあ、そして第9位、清水健太郎さん、失恋レストラン。いやー、爽やかですね、若いですね。あの人気映画に出てくる清水健太郎さんとはね、思えないような。ねえマスターね、ということでございまして、まあ1977年ね、まあ10位からいろいろたどってはいくんですけども、はい、このまあいろいろその時代のですね、あのエピソードもね交えて、ロッキーですね、
エイドリアン、
ね、全然似てませんけどね。映画ロッキーが日本で上映ということで、まあ、やっぱりロッキーのテーマを聞くとですね、こうおーっとね、こう両腕をね、思わず上げたくなるガッツポーズ。ちなみにあのガッツポーズはですね、ガッツ市松さん、ね、そこから来てるみたいですけども、ね、さあ、そして第8位、 SOS ピンクレディ。いやもう最高ですね、もう昭和の大作詞家阿久悠さんね、こうみんなね、同級生とかもね、かなり真似してましたね。それこそ1978年、はい、そこもですね、ありますよね、やっぱりね。あと、ね、ピンクレディ、もうずっと売れているということで、はい、そして日本初静止気象衛星ひまわりの打ち上げがあったという、ことでございます。さあ、そして、まあ、これいろいろエピソードね。そしてまさに1977年、またまたピンクレディ第7位はカルメン77ということで、はい、もう踊りもですねキレッキレですけども、ですということでございまして、まあ やっぱりピンクレディがね、やっぱり代表的ですよね、やっぱりね。さあ、そしていいの入ってますね、いろいろね。まあ後でちょっと他のチャートとかもですね、ちょっと見てみたいなというふうに思っておりますけども、はい、ね、11位、都はるみさん、北の宿からね。12位も清水健太郎さん、帰らない、恋人よ。そして小柳ルミ子さんの星の砂、いいですね。はい、狩人のあずさ2号なんか入ってまして、お、石川さゆりさんの津軽海峡冬景色、これも確か悪友さんじゃないですか。そして松崎しげるさんの愛のメモリーですね。これもハイトーンとかはね、すごいですね。はいね。そしてですね、ピンクレディーね、キャンディーズがね解散宣言ね、ピンクレディーがドーンといったところでもうキャンディーズがね、もうこうちょっとこうなんかこうアイドル街道をね、この道をこう明け渡すというか、こうバトンをね、渡した感じになるんでしょうか。はい、第6位はさだまさしさん、雨宿りでございます。はい、もうさださんが聞こえてくるとこうスーッとこう心がね、なんとでしょう、落ち着くね。この安定感というのは一体すごいものがありますけどもね、どっから来るんでしょうか。はい、さだまさしさんが言った言葉だったかちょっと覚えてませんけども、まあ、作詞作曲っていうのは自分の心にですね、釣り糸を垂れるようなものだとね、ずっとこう獲物をねこう待って、獲物というかね、それが引っかかるのをねとにかく待つということでございまして、そして1977年は、はい、8月16日、キングオブロックンロール、エルビス・プレスリーがなんと亡くなったということでございまして、はい、エルビスね、まだちょっと映画見れてないんですけどね。まあこれはもうすごいね、全世界の人がね、ショックだったんじゃないでしょうかね。やっぱりキングがね亡くなるわけですから、はい、エルビス本当歌がね、かっこいいですよね。まあ、さあ、そして第5位、昔の名前で出ています小林旭さんでございます。さあ、小林旭ね、旭川のね旭、私の本名ねと同じですけどもね、京都にいる時は私は忍とは呼ばれてませんけどね、渚とも呼ばれてませんけども、あ、これは違うのは男の人じゃないですけどね。はいね、アゼルバイジャンにいる時はアゼルと呼ばれてたとかね、まあ、ちょっと全然わかんないですよね。はい、わけわかんないですけども、はい、これもいいですね。あすいません、王さん、王選手、王貞治がホームラン756号、世界記録をね達成したという。そして私はですね、リトルリーグねの時、親父にですね、あの757回素振りをしろというふうにね、スパルタで、ね、それでバットを振った覚えがありますけどもね、どういうことですかね。さあ、そして第4位、かっこいいですね、白いハットに、そして白い全部でネクタイ、ジュリーです。駒悪友さんですよね。第4位は勝手に仕上がれ沢田研二さん。さあ、そして勝手に仕上がれっていうのは、あの映画ですよね。はい、はい、そこから来てるのかなというふうにして、そして今映像では帽子を投げました、かっこいいですね。とにかくもう、これもいいですね、勝手に仕上がれも歌いたいですね。ちょっと小林旭さんもあの歌いませんでしたけど、 はい、ね、してる間に出て行ってくれ、これ悪友さんのね、本を読んだ時にこのああっていうのもね、書き殴ってたそうですよ。それにね、メロディーまで、あの作曲の方がね、メロディーをつけたっていう、すごいなというね、すごい作業をしてるんだなというね、思います。あの頃のね、歌謡曲、まだ J-POP なんて言葉がね、ない時代ですからね。そして王貞治さんが国民栄誉賞第1号受賞ということでございまして、世界の王ワンちゃんね、私も左投げ左打ちですけども、はい。さあ、そして第3位はピンクレディーでウォンテッド。この時のウォンテッドの衣装、結構かっこいいですね。白とね、Kさんが白で、兄さんが黒っていうね、このオセロ的な、オセロ的なオセロ当たり前だよ、囲碁的なっていうかね、まあ、何言ってるんでしょう、まあ、黒と白のね、このコントラストね、ヘアバンドにちょっと羽つけちゃって、ある時出るとこダダダダダン、大丈夫こう、いやすごいな、このセリフとかも、このねピンクレディもすごいですよね。歌いたいんですけど、はい。さあ、今までのね、このもう3位まで来ましたから、そしてはい、社会的なエピソード、日本赤軍による日光ハイジャック事件があった。確かなんか我々はあれですかね、明日のジョーになるとかって言って、飛び立ったような事件でしたかね。はい、いかにあの頃のですね、少年マガジンね、もう巨人の推しと明日のジョー、まあとにかく影響力すごかったと。そして悪友さん作詞、また悪友さんですね、森田浩一さん作曲の、はい、森田浩一とトップギャラン青春時代が第2位、これ好きですね。卒業までの半年で答えを出すと言うけれど、二人が過ごした星月をって語ればいいのだろう。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの、青春時代の真ん中は道に迷っているばかり。このピアノ弾きながらね、森田浩一さんがこう、なんていうの、このハツラツとした歌い方、こういいですね。このパキンパキンという感じの歌い方っていうね、星雲それは君が見た光、ちょっとメロディー全然取れてませんけども、いやーちょっとね、コーツつけがたいですな。この青春時代もいいですね、勝手に仕上がりもいいな。さあ、そしてね、すごい迷いますけども、1977年、実はねエルヴィス・プレスリーも亡くなりましたけども、マーク・ボラン、 T-Rex マーク・ボランがね29歳で車の事故でね亡くなったんですよね。はい。さあ、そして白黒テレビ放送が廃止されたというふうになっております。さあ、第1位は 渚のシンドバッドでございます。はい、渚のシンドバッド。いやもう阿久悠さんと徳田俊一先生、もうこのコンビですよ。もうねえ、ピンクレディやっぱ1977年、これピンクレディの年と言ってもいいのかもしれません。はい、いやまあね、このさね、10位からざっと揃ったところで、さあね、他のチャートもね、さっき少し触れましたけども、ぜひ見てみたいと思いますけども、ちょっとね気になるやつよね。まあ山口百恵さんも、イミテーションゴールド、目先案内に、研ナオコさんアバイとかね、あ、オリビア・ニュートン・ジョンのカントリーロードが入っているんで、郷ひろみさん、キキキリン、お化けのロックね、あ、桃江さんのコスモスは、あ、意外と35位と。で、イーグルスのホテルカリフォルニアが入っております。そして、世論にもね、来ていただいた、川島英吾さん、酒と涙と男と女、あ、この辺りもいいですね。はい、ざっと、見ましたけども、今回ですね、私非常に迷いましたがね、アメリカ横断ウルトラクイズもね、第1回ニューヨーク行きたいかっていう、私本当ね、本当このウルトラクイズのね、あの帽子でピコーンってやってね、あのなんかそれで本当ね、アメリカ行きたいな、なんていうふうにね、あの思いました。うん、まあ今はね、あの別に行こうと思えばね、あのまあ割合簡単に行けるんでしょうけど、はい、いやでもね、今回はねちょっとね迷いましたけど、まあちょっと音楽ね、止まっておりますが、今回はチャートに入ってない曲を取り上げたいと思います。1977年の8月5日に発売されたオフコースのね、通算11枚目のシングル、秋の気配、こちらの方を取り上げたいというふうに思います。それでは、歌ってみた、聴いていただきましょう。1977年のタイムドカン、オフコースで秋の気配。あれがあなたの好きな場所、港が見下ろせる小高い公園、あなたの声が小さくなる、僕は黙って外を見てる、目を閉じて息を止めて、遡るほんのひととき、こんなことは今までなかった、僕があなたから離れてゆく、僕があなたから離れてゆく、 風を止めて、ちぎれた雲はまた一つになる。あの歌だけは他の誰にも歌わないでね、ただそれだけ。聞いていただきました、秋の気配でございますけどもね、これ聞いた時ね、1977年の作品ですけども、やはり大好きな歌ですよね。オフコースこれ、はい、ちょっとこうウィキペディアでちょっと話がゆっくりですけども、放心状態でしょうか、解説、はい、読みますよ。まあこれエピソードで面白いんでね、秋の気配、恋人よそのままで、両曲ともアルバム、ジュンクティオンの先行シングルで、アルバム収録曲と同内容です。本作からグループ名をカナ表記が、オフコースからオフ、ジョンコースから、オフコースに変更された。秋の気配はベストアルバム、セレクション1973年78年にイントロとアウトロのストリングスが大きいミックスで、なんかビートルズが流れてるのもまたあれなんですけども、まあいいんですがね、某番組みたいですね、お家へ帰ろうでしたっけ、まあありましたけども、後に、小田さんがですね、アルバム「Looking Back」でセルフカバーしたということでございます。小田さんはですね、詩について女に振られたみたいな経験がなかったから書けたという、もし女に捨てられたような経験があったとしたら、あんなに傲慢にはならんでしょう。嘘でもいいから微笑むふりをしてみたいな、そんな都合のいい話はないわけでさ、一番好きな曲があってファンクラブでアンケートを取ると必ず1位になったんだよ。こんなに冷たい男なのにどこがいいんだっていつも思ったもんね。この男の正体を君たちは分かってないなってね、いうね、僕があなたから離れていくって歌うと、まるでとても優しい人でやむを得ず離れていくような 別々の生き方を見つけようとかって言って、よく映画のね別れの場面あるじゃない。5時のチャイム鳴ってますけども、いつの間にかすれ違ったとか。でも本当に好きだったら別れないもんね。別れるのは好き度が低下したからなんだし、もっといい相手が出てきてこっちの方がいいなと思ったからもしれないんで、そういう傲慢な気持ちを横浜の風景の中に隠したのがあの曲だったんだ。でも書いた時は必死だったんだよ、言葉探して、本当にそんなつもりはなかったんだけど、後で考えたらひどい男だなと。とは言っても、僕の精一杯の優しさをあなたは受け止めるはずもないってところは、悪いのは自分だっていうのを認めてもいるわけで、あそこは、大事なところできっかけになったのかもしれないな。この歌を書く、インタビュー書くと、インタビューで答えているということですね。これは歌詞の港が見下ろせる小高い公園の一節は、横浜港の見える丘公園のことと言われているということでございまして、私ね、実際に行きました。はい、オフコースも好きですしね、なんつうんでしょうね、秋の気配、自体がねすごい好きなもんですからね。はい、まあ小田さんラジオね、福岡 KBC のラジオで聞いてましたけども、まあクリスマスの約束とかでもね分かると思いますけど、結構シニカルっていうかね、毒舌なんですよね。あんなに綺麗な声で透明感あふれる方なんですけども、超リアリストっていうか、まあ現実主義っていうかね、それでもなんかそういうこの何でしょう、誇り高いというかね、気高いこう魂っていうのがあって、ちゃんとこう自分のことをやっぱりこう冷静に見てる方なんでしょうね。唯一無二の、そうだと思います。まあ小田さんも大好きですが、ラジオでお会いした、鈴木康弘さん、ね、で清水さん、大間さん、はい、秋の気配はレコーディングメンバーこれでございます。まあ、他にちょっと見て歌う前にちょっと参考にさせた、参考にさせたじゃないですね、参考にしたしようと思って、牧原紀之さんとかね、まあ、稲垣潤一さんとか、はたまたですね、いろんな人歌ってるんですけどね、日野美香さんとか、なんとシシガールズ、玉置浩二さんの奥さんですよね、青田紀子さんまで、歌っているっていうことでございましたけども、やっぱこの歌はやっぱり港の見える丘公園ね、でなんかこう、ああ横浜だなっていうね、感じしまして、あそこで生まれたのかっていう、いい場所っていうか、いいね、いい場面、歌の、まあね、さっき小田さんのインタビューのあれで歌詞いっぱい出てきましたけど、まあ特にですね、好き、まあ男がね別れをこう切り出す、そういう歌ですよね。はい、でもさかのぼるっていうところがあるんですけど、さかのぼるっていうのは何かのね歌詞カードで見た時ね、確かにひらがななんですよ。っていうのは風景としてはさかのぼるほんのひとときって言ってるんですけど、その横浜のね坂をね登るっていうのと二人の関係をこう走馬灯のようにこう思い浮かべる、その遡るっていう、これダブルミーニングじゃないかなとね思いました。ボブ・ディランとか、まあラッパーの人とかがね、いろいろその使う手法ですけども、 だからあえてねひらがななんじゃないかななんてねもう思いました。はい、ああ嘘でもいいからというね、メロディーのあそこの展開のところもすごい好きですし、ライブでちょっと歌ったりとかもしましたけども、やっぱりオリジナルのキーはねものすごい高かったということでございます。はい、もうねこの1977年ね遡って、はい、本当このタイムね、これはダブルミーニングじゃないですけど、まあ良かったなと思いました。1977年はなんとなくというか、まあもちろんそのね、まあ結構話長くなってますけども、いい曲いっぱいあるんですが、とにかくねやっぱりなんかにメモってました、あの手帳に。あの手帳好きなんで、あ、秋の気配は1977年だよとね。オコースだったらほらイエスイエスイエスとかイエスノーとか、まあコマーシャルでも言葉にできないとかね、たくさんいろんな曲があるんですけども、ちょうどいいじゃないですか。はい、夜もですね、あの朝、そして日が落ちて夜は、まあ、全国的にそうだと思いますけども、涼しくなって秋の気配、いやまあこれぴったりだなと思って、やったなというのも今回思いましたけども、はい、といったわけでございまして、タイムとか1977年はオフコースの秋の気配でございました。はい、まだまだまね遡りますからね、1976年、はい、またこちらの方で、お会いしたいと思います。といったわけで、あきらレディオでした。バイバイ。